皆さんこんにちは。EST ジャパンジュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報、音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいりたいと思います。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は自分を受け入れることで無意識の葛藤を解消するというテーマでお送りいたします。
はい。受け入れるっていうことについて、何回かシリーズにわたってお伝えしてきてるわけなんですけれども、
はい。
受け入れるというのがですね、我々日常生活の中で、はい、特にセラピーの場でどういうふうにこう使われているのか、
はい、
ということをですね、もうちょっと考えてみたいなと思うんですね。で、具体的にはですね、EFT という一つの心理療法があって、その中でその受け入れるということが一つプロセスとして組み込まれているんですよ。
うん、
なのでどんな使い方されてるんだろう、
はい、
ということをですね、ちょっと見ていきたいなと思います。
はい、
で、EFT の中でどういうふうに使われてるかというと、心理的逆転を修正する手順として使われてるんですね。で、
はい、
って言っても心理的逆転って果たして何なのか、なんかよくわからない言葉なので、ここはちょっと心理的逆転って言われてもピンとこないと思うので、はい、無意識の葛藤を解消する。
ああ、はいはい。
うん、というふうなですね、に言い方にちょっと置き換えたいなと思います。
はい、
で、じゃあ、無意識の葛藤って言うても、それもはっきりせへんやんと。それ一体何なのよというところなんですが、はい、ですね、北原さん、こう、うまく、やろうと頑張ったんだけど、なんかわからんけど全然続かないとか、なんかうまくいかないって、いうことってありますよね。
ありますね、よく。
でも、はい、そうじゃないこともありますよね。やろうと思って割とサクサクっとできることもあれば、なんか何回やってもこれダメみたいなことが、ありますよね。
はい、
前おっしゃってましたよね。車でバックの車庫入れするのが全然もう、
はい、ダメ。
はい。
っ
ていうね。でも、それ以外のことだったらいろいろテキパキできるのに、はいはい、なんかわからんけど、これにはできへん。
ね、
例えばスポーツマンの方だったら、すごく練習をして、でも、もうトレーニングもしてバッチリだ。いつもと変わらない練習量、いつもの増して練習量したを得たにもかかわらず、
はい、
もう本番で、全然うまくいかない。とかですね。ね、あるいはビジネスでもですね、頑張って予約を取ろう、アポイントメント取ろうとか、お客さんのとこ行ってこんな話をしようとして、一生懸命頑張って準備を満タンにしていくんだけど、お客さんの前にいざ立つと頭が真っ白になるとかですね。ダイエットして頑張って、痩せて綺麗になっていこうとかですね、健康になっていこうとするんだけど、
はい、
なんか知らん間にまた食べてる。とかですね、やっぱり、こう、いろんなことで頑張っていこうとするんだけど、はい、なぜかわからない。明確な理由ははっきりしない。だけどうまくいかないと結構あるんですね。なんかもうこう、自分が自分の邪魔をしているように感じられること。
ありますね。
で、なんで私こうなんだろうって思うようなこと結構あると思うんですよね。
はい。
で、そういう状態のことをですね、まあ無意識の葛藤が起こってる。
はい。
別の言い方すると心理的逆転が起こってるというふうに言うわけなんですけれども。
はい。
果たしてそれってどういう状態か。というとですね、我々は意識の中でこうなっていきたいと思うわけですね。例えば予約、アポイントメントを取りたいとか、何キロに痩せたいとか、こういう業績を上げたいとかいうふうにこう、意識がですね、こうなっていきたいと思うわけです。
はいはい、
まあ、車で言うとアクセルをこうギュッと吹かすわけですね。ガーンと進んでいこうとするわけなんですけれども。だから意識がアクセルを踏むんですが、それに対して、無意識のうちに、今の状態に留まろうとか、より、で自分にとってはあまり良くない状態に留まっていようとする無意識の働きがあるわけですね、意識がアクセルをグーンと踏むのに対して無意識がブレーキをギューッと踏むわけです。この意識が踏むアクセルと無意識が踏んでるブレーキというのは両方がギューッとどっちも足で押さえられてる。で、でも、で、どちらかというとブレーキの方が支配的な状態ですね、なのでこれはどっちかというと、言葉では、意識ではですね、私こうなっていきたいわ。って言うんですけれども、その奥底で、でもやっぱりね、みたいな、こう、それがぶつかり合ってる。意識と無意識がですね、こうガッチャンコとして、こう葛藤を起こしているような状態。なんですよね。
はい、
なので、 自分の意識ではこうなっていきたいと思うんだけど、無意識がすごく邪魔をして、まるででも無意識だから気がつかなくって、うん、なんで自分はこう、自分が自分の邪魔をするようなことになるんだろうって言って、はてな、考えてもさっぱりわからない。でもうまくいかない。うん、でも無意識と、アクセルとブレーキ両方踏んでるからエネルギーがギューッと使ってですね、うん、なんか疲れ切っちゃって、でも変わらないみたいなことが起こってくる。うん、というのが、この心的逆転であり、あれ無意識の葛藤なわけですね。で、じゃあ、なんでこんなことが起こってくるのか。
うん、
なんでこういうこう、無意識がこう葛藤する、意識と無意識が葛藤状態になるかというと、その根本にあるのは、自分自身に対するネガティブな考え方。あるんですね。自己破壊的な考えと言ってもいいわけなんですけれども、
はい、
ね、これうまくいくだろうというふうな意識が考える、無意識のうちにそれを否定するような考え方やっぱりあるわけですよね。
うんうんうん、
まあ、いくつかパターンがあるので、ちょっといくつかお知らせしていこうと思うんですけども、一つはですね、はい、変わっていくということが、に対して不都合を無意識のうちに感じている場合っていうのがあります。例えば病気になりました。はい、セミナーでもよく最近治療院の方がいらしてくださるんですけど、
はい、
例えばこの腰の痛みを何とかしたいと思っていらっしゃいます。
うんはい、
なんだけど、ギリギリで、もうちょっとで治るねって言った時に、治療にいらっしゃらなくなる方が結構いると。
うん、ああ、なるほど。
それはもしかすると、うん、まあ実際ね、腰痛があることで、障害のお金がもらえているですとか、あるいは体がうまく動かないことで、他の人に、大変ねって言ってもらったり、こう気遣いを示してもらえたりするってことがあるかもしれん。で、それがなくなってしまうと、
うん、
そこで得ていた注目であるとか、うん、ちょっとした優しさであるとか、うん、人とのつながりであるとか、ちょっと断ち切られてしまうとすると、それはちょっと無意識のうちやっぱ嫌だよねって思うわけなんですよね。まず一つそういう変わることに対してなんか不都合が無意識のうちに感じている。それは決してズルしてるとかそうじゃなくて、無意識のうちにそれを感じてるっていうことがあるっていうパターンが一つあります。で、もう一つはですね、もう、変わるということで、やっぱり諦めてしまってるっていうことが、やっぱありますよね。もう私、こんな、はい、もう、ダイエットもあれもやってね、これもやってね、これもやってもあんなことしたんだけど、やっぱりダメだったんだよね、ってなると、うん、やっぱりダメだったんだよねって、また次もやっぱ思いますよね、うん。で、逆にですね、こんな簡単にうまくいくと、今までの私の苦労何だったのという
、なりますね。
知れないわけですよね。
はい
あれですね、似たようなことなんですが、問題の存在を認めたくないっていうこともあるかもしれません。これが問題なんだっていうことに直面したくない。なので、よくありますよね、先延ばしってやつですね。
うんうんうん、
うすうすは何とかしなきゃと思ってるんだけど、うん、それを見てしまうと時間かかりそうだとかですね、うん、あるいはいっぱい努力しなきゃ、労力を使わなきゃいけないと思ってですね、
うんうん
問題の存在を見たくない。
の
ないんだっていう問題があったりですとか、で、最後なんですよ。これが結構多いなと思うのが、自分がね、被害者でいたいみたいな気持ちがあるような気がするんですね。
はい。
他の人に何とかしてもらいたい。他の人のせいにしたいみたいなことがあるような気がするんですね。例えばなんですが、北田さんがね、こう、すごく悩みを抱えてて、車庫入れができないんだっていう悩みでも言うわけなんですけど、それをですね、なんか他の人に相談しにしたわけですわ。自分はそれに対してなんかちょっともう、すぐ残念な気持ちだったりとか、
はい、
気持ちを持ってるです、
はい。
なんとかしたいな、ちょっとでも軽くなったらなと思って、
うんうん、
あれの相談に行くんですね、うん。ふっと話し始めた時に、相手がね、あ、なんや、そんなことか。
はい。
ああ、なんだ、みたいに言ったとしますよね。
はい。はい、
私悩んで、
うん、
考えてきたんだけど、それ、
うん、
相手が何気なくそのポンと言ったら、
うん、
ちょっとカチンと、
きますね。
こう、心穏やかじゃない状態になると、
はい、
最初はその思いを何とかしたいと思って行ったわけなんですけど、
うん、
あんたに話しても、なんかその人に話して楽になったとすると、
うん、
なんとなく気が許さない気持ちがあるわけですよね。
うんうん
う
ん、
で、これが、他の人に、ね、お友達同士の会話だったら結構いいかもわからないんですけど、これが、セラピーの場でもよく起こるわけなんですよね。もちろんお金を払って、で、時間も確保して、予約もして、あるいはもしかすると電車も乗り継いで来たかもしれない。うんう
んはい、
でも、その被災者のセラピストの一言二言でちょっとカチンと来たとすると、
うんうん、
このセッションで、ね、すごく楽になりましたわ。ありがとうとは言いたくなくなるわけです。
はい、
もう、この時点で、
はい、
合理的に考えてお金も払って、そんだけの努力を 払って何とかしようと思って来たわけなんだから、何とかの結果を持って帰ろうということが合理的なんですが、でも合理的じゃない考えとしては、あんたのセッション楽になったな、意地でも言ってやるもんか、思うと、もうこの時点でその今の悩みをガチッと握っておく理由ができたわけですよね。これは、ブレーキをギューッと踏みました。踏んだわけですね、ここで。もうここで、この悩みということに関して、あるいはこの人とのセッションということに関して、無意識のうちに葛藤が起こって、そう心理的逆転が起こって、結果は出ない。ということが起こってくるわけです。こういうふうにですね、結構この日常の中で、こんなことよく起こるんですよね。無意識の葛藤というとすごく大きなことのように思えるかもわからないんですが、割と日常の中でよく起こります。ですね、先ほどいくつかね、スポーツとかダイエットとかビジネスとかお話をしたんですけど、よく起こるのがやっぱり中毒。何かが、タバコもそうかもしれない、アルコールもそうかもしれない、何かをやろうとするんでやめたいと思うんですね。もうタバコだったら今は高くなってるし、健康にも悪いし、過食も、ね、食べ過ぎも良くないってわかってる。なんだけど、なんかやめられへんわ。いうこともありますし、何かの試験勉強をするとかですね、したとしても、あるいは学校の勉強でもいいんですが、他の科目は全然問題なくできるのに、英語に関してとか、あるいはコンピューターを触ることに対してとかは、すっごい苦手意識があって、もう自分はできへん、と思い込んでしまってたりってありますよね。他の勉強できるんですよ。もう全く問題なくできる。ですけど、特定の勉強に対してはできない。ということが起こってきたり。で、勉強って結構面白いのはですね、学習障害と言われる方たちの中で、文字がね、反転して読め、見える。アメリカの俳優さんで、トップガンに出た方は誰ですか、トム・クルーズさん。
トム・クルーズさん。はい。
彼も、子供もそうだったんですが、文字がね、反転して読めるし、だから自分が書くときも鏡文字を書くはあるんですね。鏡に映したような字を書く、はい。それは彼らの中で逆転が起こってるんですね。文字が逆に見える。なんか本を読んでも、なんて書いてあるかわからない。鏡に映して読むとちゃんと読める。なんかそれはまあ心理的逆転だけが原因ではないかもしれないんですが、その逆転ということがなんか妙にこう重なるんですよ。非常にちょっと、やっぱり何かのこう、意識の中での逆転が起こってるっていう。まあ、考えられるわけですね。
はい、
で、まあ、これらはまた命に関わることではないんですが、病気っていうのもですね、なかなか治らない病気。普通だったらもう骨折にしてもですね、すぐ治るかもしれないんだけど、なんかなかなか治らないですとか、治ろうとしたその、しばらく経って、もう治りかけてきたなと思ったら、また同じとこを切ってやるとかですね。いうことがあったりですとか、病気の中でもいろんな種類があって、進行性の病気っていうのがあるんですよね。普通は病気って割とほっといて、ある程度時間が経っているとだんだん治癒してくるんですが、ほっとけばほっとこうとだんだん悪化していく病気っていうのがあるんですよね。多発性硬化症であったりとか、身近なものであったら癌ですとか、あれ、だんだんこう、ひどくなって悪化していくんです。そういう進行性の病気っていうのは、かなり心理的逆転が影響しているというふうに言われている。自分でいい状態になっていこうじゃなくて、やっぱ悪い状態を作り出そうとしていってしまうということがですね、あるということで、割と日常の中のちっちゃいことから大きいことまで、結構この心理的逆転がよく起こってる。ですよね。で、自分自身を振り返ってみてもですね、私もちょっとよく心理的逆転が、起こった。なんて感じることがあって、例えば電車に乗って、ガラス機ではないんだけど、それなりに埋まってるんだけど、でも空いてる席が、空いてるような状態の時に、僕はなんかね、そこに座るのに抵抗感がすごくあるんですよね。自然に座れない。なんかわかんないんですけど、他の人がスッと座るとなんか腹立つっていうことがあるんですね。であるとか、ご飯を食べに行ったりとか、あるいはその、お惣菜屋さんに行っていろんなお惣菜選ぶときに、なんかね、稀になんですけど、頭が真っ白になって選べないことがあるんですよ。なんかね、お腹空いたなと思って食べようと思って行ってるんです。でも、もうなんか圧倒されちゃう感じで、選べなくなるっていうことが結構あるんですよ。だから、その状態すごく腹立つんですよ。
はいはい。
なんかイライラするんです、そういう状態に。で、例えば、お料理屋さん選ぶときに、食堂街なんかに行ってですね、選ぶときに、最初のとこに行って、あ、でもここはなぁと思って、次のとこ行って、あ、でもまだ、やっぱ肉より野菜よね、とか言って、野菜のとこ行ったら、あ、なんかここはなぁ、みたいな感じで、だんだん時間ばかりが過ぎていって、あ、最初に、まあもうええわと思って、結局最初に、選んだ
ところに
行くみたいなのがですね、
はい。
なんか物を食べ物を選ぶみたいなときに、たまにこう、この葛藤、真っ白になる。
うん、
何を選んでいいか分からなくなる。選びたい。でも選べない。みたいなことがですね、うん、よく感じるんですよね。うんうん、まあ、こんな感じで日常の中で割とよく起こってきています。
はい、
で、自分自身の例を振り返ったときに、
うん、
なんでこんな風な考え方が生まれてくるんだろう。すっと選べない。選ぼうとしても、またそれを否定するような考えがすぐ出てくる。って言ったときに、やっぱりその奥底にはですね、なんかネガティブな感情、うんがあるなということに気づきます。例えば、電車で座ることだったら、はい、座ると、どういうふうに思われるだろう、
うん、
みたいな恐れがあったりとか、はいはい、食べ物の例で言うと、
はい、
この食べ物って、やっぱ、なんか健康に良くないよね、とか、
うん、
なんかこれって、なんで自分はこんなもの食べたくなるんだろうって自分無意識に責めてたりとかですね。なんかわからないんですが、なんかそういう攻めることがなければスッと入って、あ、美味しそう、スーッと自然に入れるんですが、そこで何か、なんでお前こんなん食べようと思うねんとか、
うんうん、
絶対体に悪いでとか、なんかそれ恐れる気持ちとか、うん、自分を責める気持ちとか、うん、なんかそういうネガティブな感情があって、うん、自分を責めるようなネガティブな考えがそこから出てきているような感覚がすごくあるんです、
うん、
やっぱそこにはやっぱりその、自分に対する責める思い、なんかネガティブな感情があるなってことで感じますね。
はい、
で、こういうふうにですね、心理的逆転、まあ、無意識の葛藤というのは、うん、私たちにとって結構、まあ、ネガティブな状態を生み出すわけなんですが、うん、でも、このことを知ってると、うん、一つ道が開けてくるんですよ、
うん。
どういうことかというとですね、うん、私たちで大体心理的逆転が起こっているときに、無意識の葛藤が起こっているときに、どう考えるかというとですね、それは自分が怠けてるからうまくいかないんだとか、
うん、
自分の努力が足りないんだとか、意志が弱いんだ、モチベーションが足りないんだ、集中力がないんだ、これはもう自分の性格の欠陥なんだというふうに、好きなもんなんだみたいなふうに思うわけなんですよね。
はい。
でも、実はそれはそうじゃなくって、無意識のうちに葛藤が起こってる。
うん、
で、葛藤が起こるにはそれなりの理由がある。
うん、うん、うん、うん。
だから、で、それは決して、
うん、
生まれついてるものだから、変えられないものじゃなくて、
うんうん、
それなりの理由があって、なおかつ修正可能なんだと、
うん、
いうことが分かってくるわけです、
うん。
ね、私って人間が、もう生まれつきの子やこういう人間だからダメなんだよじゃなくて、うんうん、これでちゃんと理由はあるんだよね。それなりの理由があって生まれてくるんだ。で、これをね、修正することができるんだ。この葛藤を解消することができるんだということが分かるわけです。うんうん、で、EFT の中ではですね、それを修正する手順っていうのがありまして、
はい、
それをですね、ちょっとどういうふうにやっていくかというのをお伝えしようと思います。で、EFT の中で、その無意識の葛藤を解消する手順っていうのが、セットアップっていうふうに呼ばれてます。
はい、
で、セットアップっていうのはね、どういうふうにやっていくかっていうと、体のある部分をね、触りながら、言葉を使っていくんですよ。アファメーションを言うんですね。
はい、
なので、言葉を使うという動作と、ごめんなさい。体を使うっていう動作と言葉の組み合わせになってるんですね。
うんうん
うん、で、EFT をご存知の方はもうお分かりだと思うんですが、はい、EFT っていうのは、その体の動作と言葉の組み合わせって、そのそれぞれの手順が成り立ってるんですね。
はいはい、
でこれはどういうことかっていうと、まあ、ちょっと余談になるんですけども、
うん、
体を使って感情を解放していこうという部分と、
うん、
体に働きかける部分とですね、うん、言葉を使うことによって、我々の認知
に
働きかけていこうということの両方を組み合わせてやろうとしてるんですね。だから体から働きかけるということと、認知を使って、言葉を使ってですね、認知という脳の部分に働きかけていこうという部分とですね、両方が組み合わされて手順が成り立ってる
ん
ですね。だから、そう考えると非常にうまく EFT ってできてるんですよね。その体と認知を両方使っていこう。しかも同時に使っていこうということ。まあ、そういう点で EFT っていうのは まあ、開発したギャリー・グレックさんのこれは大きな功績なのかなという気がする。非常に洗練された、手順だな、というふうに思います。はい、で、まあ、ちょっとセットアップの話に戻りまして。で、セットアップは、その無意識の葛藤を解消していこうとするんだ。
はい。
で、無意識のその葛藤っていうのは、ネガティブな考え方から起こってくるんだと。
うんうん、うん。
思考から起こってくるわけですね。
はい。
で、思考って、言葉で説明、言い表せるんですよ。こうこうこう考えた。
はい、ああ、うんうんうん。
私は、こういうふうに考えましたっていうのを言葉でちゃんと説明できるんですね。はい、で、じゃあですね、無意識の葛藤が起こってる時って、
うん、
どんな風な考え方をしてるのか、葛藤が起こってる時っていうのは、無意識どんなことを考えてるのかっていうと、一つのパターンがあるんですよ。それはどういうことかというと、例えばですね、スポーツでこういう成績を出す。
うん。
うん。こういう成績を出して、私は一等になって嬉しくなる。
うんうんう
ん、でも、失敗するかも。うん、とか、
はい、
ダイエットをして、健康な体を手に入れて、
うん、
例えば、自信を持つ自分になる。
うん、
でも、
うん、
またお洋服買い直さなきゃいけないかも。
うん、
とか、ダイエットして、すごく自分自信を持って、明るくなっていく。
うん、
でも痩せると、異性関係でややこしいことになるかも。うん、とかですね、
は
い。ポジティブ、でも、ネガティブ、
うん。
っていうことを無意識に考えてるんですね。
うんうん、
で、この状態、この認知の状態を修正したいわけなので、
うん、
EFT ではどんな風なことを、言葉を使っていくかというと、
はい、
このパターンをね、ポジティブだけど、ネガティブっていうのをひっくり返すんですよ。
うんうんうん、
具体的にどういうことかというと、
うん、
例えば、そうですね、ダイエットがなかなかうまくいかなくて、悲しい気持ちがあるけど、
うん、
でもきっとうまくいくと思う、みたいな感じで、逆にひっくり返すんですね。ネガティブだけど、ポジティブっていう形にするんですよ。
うんうんうん、
無意識のうちに、ポジティブだけど、ネガティブって考えてるから、それを修正するために、ネガティブだけどポジティブっていう形に繰り返す、鏡合わせみたいな形にしてあげるんですね。なので、EFT で使う言葉のパターンっていうのは、ネガティブだけどポジティブという形で、そういうこう、パターンによって、無意識の考え方をですね、修正していこうとするわけです。で、もともとね、のアメリカから入ってきた当時の言葉の使い方っていうのは、
うん、
こういう問題がある。私はすごく、腹が立ってる。悲しい。でも、そういう自分を深く完全に受け入れます。
うん、
みたいな言葉の使い方をしてたんですよね。
はい。
なので、すごくシンプルだったんですね。こうなんだけど、うん、でも自分を受け入れます。深く完全に受け入れます。
うん、
もうそのことワンパターンだったわけなんですが、
うんうん、
残念ながらその、そういう自分を深く完全に受け入れますっていうのは、なんかね、日本の我々はあまりしっくり来ないんですよ。
うん、使わないですよね。
そうですね。だから受け入れるっていうことはうまく日常の中使わないし、うん
はい、
受け入れるっていうのはなんか我慢するとか飲み込むみたいな感じで、うんうん、あんまりポジティブに聞こえない、ポジティブに自分で受け取れないっていうところが、
うんうん、
なかなかうまくいかなかったわけなんですね。ここで皆さんにちょっとですね、EFT で陥りがちなところ、罠っていうかですね、うん、陥りがちなところが、どういう言葉遣いをすればいいのかっていうことを結構気を使われる、
はい、
なんて正解のものの言い方が、うん、みたいな感じなんですが、実はそうじゃなくて、
うん、
どういうことを言うかではなくて、その言葉によって自分がどう感じるかの方がすごく重要なんですね。
うんうん、
要は、自分でギュッて踏んでる、無意識に踏んでるブレーキがちょっと緩まればいいので、
うん
どういうことを言うかっていうよりも、そのことを聞いて、うん、あ、そうよね、とか、
うんうん、
あ、無意識自分がブレーキ踏んでたけど、あ、でも、手放していいよね。ちょっと自分の気持ちがホッとできる、楽になる状態っていうのが作り出せれば OK なわけですね、
うんうん。
なので、本当に簡単なもので言えば、こういう問題がある、あいつの顔見るだけでムカつくねんけど、もういいや。
うんうんうん、
ああ、もう寝よう、とか。もう今日忘れて寝よう、うん。そんなんでも構えへんわけですね。うん、ずっとあいつの子腹立つわと思ってたのが、うん、ちょっと、あ、もうええか、
うん。
思えると、ちょっと手が緩まる、うん。その自分が無意識に踏んだブレーキが緩まるとすると、それは立派なセットアップなんですね。
うん、
あの、セットアップフレーズ集には誰も書かないし、載ってないかもしれないけれども、セットアップとして立派に機能するわけです。
はい、
自分が無意識にこう、あいつのが腹立つわ、またムカつくわ、うん、ってたのが、それが緩まるならば、
うん、
全く問題がないわけなんですよね。
はい、
という形でですね、ぜひですね、まあ、EFT をまあご存知ない方にとってあんまりピンとこないかもわからないんですが、この、自分が無意識に踏んでるブレーキがあって、
はい、
それは、ポジティブだけどネガティブだっていうふうな、無意識的に考えてる。だから結局ネガティブになると。なので、それを修正するために、今ネガティブだけどポジティブっていう言葉の使い方、これをちょっと見ておかれると、あ、自分なんかうまいこと言ってへんわと思った時に、それをひっくり返すような言葉がね、割と作りやすくなるんですよ。ネガだけど最後ポジティブで終わる。なんかもうぐるぐる回ってなかなか決められへんけど、まあきっと何食べてももう美味しく食べれるわ、とかですね
。はい。
その考え方のパターンが自然に出てくると、その葛藤っていうのは自然に解消されていくんですよね。はい、これもちょっとトレーニングになるかもしれないんですが、あのですね、ちょっと心理的逆転、無意識の葛藤という考え方をちょっと頭に置いていただいて、あ、言葉、そういうふうに無意識に考えてるから、逆に言葉でひっくり返していくことができるんだ、ということをですね、ちょっと、意識にして、見てくださいというところでございます。はい。
はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様の体験談や ご感想をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい、ちょっと長くなってしまったんですけども、その言葉の作り方っていうのはですね、何を言うかじゃなくてどう感じるかっていうのが非常にポイントになってきます。自分がちょっとホッとするということをですね、自分にたくさん言ってあげていただきたいなと思います。で、まあ、最後になるんですが、そのね、無意識の葛藤っていうのはやっぱり、その根底にやっぱ自分の心の傷があるわけなんですよね。なので、受け入れるっていう言葉はなかなか使いにくいんですが、これまでの放送を聞いてくださって、あ、受け入れるってこういうことよねっていうことがなんとなくしっくり来られているのであれば、あ、こういうふうに今問題があるけど、でもそういう自分を受け入れます。ですとか、こういう問題があるけど、でも俺はここにいていいよ。ね、こういう問題今苦しみを感じてるけど、でも私はここで、ちゃんとそこに座って存在していいんだ。みたいなことをですね、たくさん言ってみてあげていただきたいんです。これは私のね、生まれつきだからとか、努力が足りないんだとか言う前にですね、ね、でもそれでも、もうそういうものあるけど、いていいよ、みたいなことをですね、自分にたくさん、ぜひぜひ言ってみてあげていただきたいなと思います。はい。というわけでですね、受け入れるシリーズが長くなってきまして、また何か考えたいと思います。はい。はい、ということで、お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。